坂道とその美しい街並みが特徴のあるとある住宅街の中のとあるビル最上階ペントハウスの店を構えるカフェ2066。なぜかここには毎日のように素晴らしい個性の持ち主のお客がふらりと迷い込んでくる。さて今日はどんなお客が扉をくぐり抜けてくるんだろう。
人生に無駄なしって思っているので、
ああそうですよ、
あげだがとか、ああ上げ上げ上げだがみたいな感じ、
あげだが
ダメなんです、行きたくなくなったんです、大学に。
え、
自然と家の中にそこにいつもあるよねって思ってたものはちゃんと親がいつもそれを準備していたっていうことにようやく気がついたっていう感じですよね。もう行かなくなりましたね。もうね、あの5月の連休の前ぐらいからもう行きたくないっていうか行けないで、留年ですって言われちゃうんです。
いきなりですか。
うん、そうそう、正論を言われれば言われるほど、うん、分かってんのよ、でも嫌なのよ、ふっとなんかをしたくなるんですよ。しばらく休んでると学校行ってみるかなっていう気持ちになってくるんですよ。あれ不思議ですね、すっごい不思議ですね。それでね、なんか行けるようになりました、大学。時期が来るから、本人が納得する
本当に。
ありがとうございます。と言っていただけるわけですからね。今、こうやって、
ええ、
いただける方にね、
ええ。
で、学生さんの中には、私は実は大学時代引きこもってて、なんて話をすると、
ええ、
はぁーみたいな感じで、なんか、変に力づけちゃったりする。
そうですよね。
だから、ね、いい経験でしたね、今思えばね。
で、うん、じゃあ、それ学校行き始めて。結局、じゃあ、あれなんですか、あの、留年ってなったら、本当に留年になっちゃったんですか。
本当に留年なんです。だから、とりあえず、
はい、
1回生、2回生っていう言い方するんですけど、大学って、
はい、
その、2回生にはなれるんですけれども、はい、2回生、1年生っていう扱いです。だから、2回生なんだけど、
はい、
授業は1年生のクラスに出てねっていう。
あー、そういうことですね。
そうそうそう。なので、だから1年生っていうのは新しい新入生じゃないですか。
はい。
だから私はそこでも友達ができたって感じ。
おー、いいお話ですね。そうそう。
1年生と一緒に、新しい1年生と一緒に授業を受けるので、そこではもうクラスメートだし、もう本当に今でも年賀状のやり取りをしてますけど。
いいお話。
で、2年生は2年生、2回生は2回生同士で、同級生っていう感じなので、そこも、そう、今でも繋がってる人は繋がってる。
いや、いいお話です、それ。
ありがとうございます。だから、1年遅れるの悪くないっていう感じです。
っていうか、僕今感じたんですけど、
ええー。
高校もそうしろって言いたいですね。
なるほどね。ああ、なるほど。
実は僕ね、高校ね、留年してるんですよ、最後。
素晴らしい経験ですね。
3年の時に。まあ、今の自分だから別に喋っても平気なんですけど、
うん、
実は高校が大嫌いだったんですよ、僕。すっごい入りたかった高校なのに。
うんうん、
で、僕も3年生になった時に引きこもっちゃったんですよ。
うんうんうん、
も
う
行くのが嫌になって、
うんうん。
行っても無駄だって思って、
うん。
で、高校辞めるって言ったんですけど、3年生になった時に。
うん
うんで、その時に、担任の先生が、1年、2年まで担任だった先生が、すごい大変なクラスだったんです、実はそのクラスって。僕は商業高校行ってたんですけどね。で、担任の先生が倒れちゃったんですよ、とうとう。進路かもしれないなって今は思ってるんですけど、
うん、
ご本人からね、直接お聞きしてないんで、理由は。うん、で、1年、2年の時の担任の先生も素晴らしい先生で、で、担任の先生は変わって、その先生、すごいユニークな先生で、僕は辞めるって言ったら、辞めるなって言った後に、辞めるなけど、1年間とりあえず休んでみろ好きなことしろって言わはったんですよ。
あ、1年間好きなことしてええんかって思って。なんか僕、退学統計出そう思ったのが、一応、いつの間にか休学統計すり替えられてて。1年間社会人してたんですよね。
そうですか。
その時に、まあ僕はまあまあ、その前の年にも実は学校を、嫌で嫌で、まあ1年の時からずっと嫌だったんで、2年の時もすっごいもう学校嫌で行かなかったりして、北海道旅行行ったりしてたんですよ。学校サボって2年の時も。ねえ、時も。学校サボって北海道旅行行って。で、3年で学校休学して、働いて、せっかく働いて金食べないともう一回北海道行こうって思って。
お
北海道また1ヶ月行って、その休学してる1年間の間に、秋に行ってたんですけど。本当にいい経験したんですけど、その後結局、まあ春に、が、まあ結構あれなんですよね。働く場所いろいろ探してたんですけど、やっぱり中卒扱いなんで、君働けないっていう風な扱いを結構受けたんですよ。で、高校出てないからダメみたいな。なんで学歴で判断するねみたいな。当時は89年で。もうね、そういうこう、ね、棋士講座ではパラダイムと言ってますけど。
はいはいはいはいはい。
そういう、こう、思い込みの価値観が、やっぱりはびこってたので、やっぱりこう、受け取ってもらえなくて、僕の存在自体が。なんでこんな社会なんだって思いながら、でも、それやったらもう高校卒業やっぱり取るしかないよなって感じて、春からやっぱり復学したんですよね、翌年の。で、その時に思ったのが、やっぱり今までと違う人たちなんで、お付き合いするのが。まあ、新鮮でもあったんですけど、なんかちょっと違和感を感じたんですよね。で、今すごいその石川さんの話と合致して、なんかこう、あ、それいいよなって思ったんですよね。取ってない単位だけね、なんかこうね、なんかこう、下の学年と一緒の授業を受けて。
そう。
取れてる単位に関しては、ね、次の学年で一緒のクラスをして。面白いですよね、なんかこう。
いや、面白いですよ。非常に。
教室行き来できて、自分だけ。俺って自由人みたいな。
そう。
ねえ。本当に。そういうのってね、ぜひ教育委員会の方聞いてたらやってください。本当にね、狭いっすよ、世界が。
狭いですね。本当に。カチカチ決まりすぎててね。
もう海外とか、すごい自由じゃないですか、飛び級とかあったりしてね。いろんな年齢の人が混じってて。本当に。なんかね、もっと自由であってほしいですよ。僕なんかもう、あれですよ。今だから告白しますけども。
ええ。
復学してか、高校卒業するまで1年ができたない日はもう余裕で行かなかったですからね。もう今でも覚えてますよ。湾岸戦争が始まった当日って、
はいはいはい。
サボってたんですよ。
へえ。
今だから告白します、小野先生。でね、湾岸戦争が始まったのが大体9時か10時台だったんですよ、日本時間で。
へえ、そうですか。
平日の。でね、僕ね、それ見てね、湾岸戦争が勃発しました海戦ですとか言って、ニュース速報でダー流れて。
はいはいはいはい、はい。
その画像が出たんですよ。ミサイルが飛び交ってる画面とか夜の真っ暗闇の中を。それ見た瞬間に、これはみんなに伝えなくちゃって思って、学校サボったはずなのに、制服に着替えて教室まで行って、ガラって上げたら僕の担任の先生の授業だって。先生戦争始まった言ってでかい声で。
へ
ぇー。ニュース速報しに行った記憶が残ってるんですよ。ほんならその瞬間教室が、まあ、うろたえて、パニック状態になって、で、その瞬間先生が、大丈夫、大丈夫、みんなとか言って。始まったと言っても、いつまで続くか分からんへんでしょ
う
とか言って。分からんでしょ
う
とか言って。
へぇー。なかなか面白い高校生でしたね。
面白い高校生でした。本当に。すごい楽しい。楽しくもあり、嫌なこともあった1年間でした。本当に。
いやー、貴重ですね。
それぐらい自由度の学校生活が遅れて、豊かな器の大きい、ね、学生が育つ場を作ってください、教育委員会さん。本当に。 はい、それでは、あれですよね、大学、まあ、とりあえず、その、1回生、2回生というじゃなくて、1年、2年の間を行き交いながら、その学校に行かれて、
はい、
で、その調子で、まあ、大学を卒業するのに、じゃあ、結局、留年されてたんで、じゃあ、5年かけ
て、そうです、そうです。
卒業したということで。
かけて卒業しました。
あ、そうなんですか。で、その5年かけて卒業して、で、すぐ就職。
はい。
されたとか、
はい。そうですね。もう、だから、もう、なんでしょう、その大学の間っていうのは、いい意味で、今までこう、頑張らなくてはならぬとかね、こうでなくちゃみたいなものが、こう、外れかかる、なんか一歩目だったと思うんですよ。
はい。はい、
もう、なんか真剣にやるのはやめようみたいな気持ちになってきてる。
いい意味でですね。
そう、もうどうせ1年留年してんだから、はい、もうまあとりあえず、もう流されながら卒業しようよみたいな。あんまり自分で頑張って、なんか切り開くとか抵抗して苦労するよりは、まあ長いものには巻かれて、とりあえずまあまあまあみたいな感じで卒業しようよっていう、まあ、悪い言葉で言うと投げやりですけど、いい言葉で言うと、吹っ切れたって言うんですかね。
吹っ切れたというか、軽やかというか。
そうそうそうそう。それで、とにかく卒業したらもう絶対に社会人になって、親から自立したいと思いましたね。だってやっぱり親に対してもね、5年分の学費と仕送りをしていただいたのは非常に申し訳ないという気持ちがずっとあったんですよね。
素敵な人。
いやいやいや、なんかね、やっぱりすごい、こう、追い目だったんでしょ、それが。
はい、はい。
で、悪いことしたなぁ、みたいな気持ちもあって、とにかく早く経済的にも自立をして、
はいはいはい。
社会に出たい、みたいな。
素晴らしい。
と思っていました。
いいお話です。
ありがとうございます。なので、もう卒業したら就職するっていう感じで、その就職ガイダンスみたいなのが大学でもあって、はい、そこに出たんですね。
はい。
そしたら、その同級生の子から、
はい、
あれ、なおちゃん就職すんの?とかって言われちゃって、
え?それは。
え?するよって言ったら、なんだ、なんかもう仕事もしないで、はい、家事手伝いとかしそうだと思ってたんだけど、当時はそういう人に見られてたみたいですね。
は
ぁ。すごいびっくりされちゃいました。
確かに。
で、多分ね、香川さん今ね、想像できないと思うんですけど、想像できないと思うんですけど、その時私は髪の毛がすごい長かったんです。
あ、そうなんですか?
そう、髪の毛すごい長くて、肩ぐらいまであって、
ほう。
ジーパンなんか絶対履かないみたいな。スカートしか履かないみたいです。それも長いロングスカートしか履かないみたい。その想像できないでしょ。
ちょっと待ってくださいよ。今の石川さんから想像しよう
と。想像できないですよね。私も別人だと思いますね。あの時の自分と今は。
その時の写真をぜひブログに。あ、
ぜひぜひ、ブログですか?
ぜひブログに。
いや
いや、いいですね。
はためにはなんか、いい大人しいお嬢様に見えたんだと思います。
いや、でも石川さんって僕から見ても、すごい育ちのいいお嬢さんですよ。
ありがとうございます。
今見ても本当に。
ありがとうございます。
ええ、本当に本当に本当に。
だから多分ね、その、お友達がね、就職すんのかこいつはって思ったのは、うなずける。だったかもしれない。
そう思ったかもしれないですね。僕、初めて石川さんにお会いしたときに、
うん、
この人がコーチなんだって。
それどういう意味ですかね。
いやいやいや、悪い意味じゃないですよ。悪い意味じゃなくて、どっちかというと、なんか、秘書でもやってそうな、雰囲気の人で、うん、なんかこう、どっちかというと、バリッバリになんかこう、前に立ってリードを取ってるっていう、雰囲気を感じなかったんで、いい意味で意外でしたね。
ああ。
はい。いい意味で意外で。
受け取りました。
本当に。なんてこう、なんかこう、なんていうんですか?軒、軒が低いっていうんですか?垣根が低いっていうんですか?そういうのを感じましたよ。だってね、 こうちょっと話が脱線しますけど、初めてお会いしたのに、いきなり飲みでしたもんね。
あ、そうでしたね。
いきなり飲んでましたもんね。不思議でしたよ、僕。なんで飲んでんねや、一緒に。
そういう感じですね。
なんで一緒に飲んでんだよ、俺、って。
いやいやいやいや。
不思議でしたね。まあまあ、そんな石川直子さんが就職を選ばれて。
はい。はい、
で、まあ、僕はまあまあ、その時に、ね、飲んでる時にお聞きしたんですけど、は
い、
まあ、とある企業ですよね。
とある企業ですね。
とある企業ですよね。はい、ちなみにそれ、なんかこう、行くきっかけというのは何かあったんですか？
いやー、これもねー、やっぱりね、父親の一言って大きいなって思いましたよね。
あらあらあら。
ああ。なんか、例えば、お前行くんだったら、こういう会社あるぞってなんか言ったんですよね。で、なんでか、父はその会社が好きだったんですね。まあ、本を出版している会社なので、
そうですよね、
そこが出してる本をよく昔から読んでいたり、いや確かに、実家にもなんか、雑誌とか本があったなとは思ってはいたんですよ。で、ああ、あるなとは思ってたんですけど、なんか、好きだったみたいなんですね、うちの父は。
ああ、そうですか。
で、何よりそこの会社、その社員の方と接する機会があったのか、仕事柄、ええ、そこの会社の社風がすごい好きだったらしいんですよね。
あ
で、多分、まあ、すごくお前に合うんじゃないかと、雰囲気が。
お
と言われて、ふーんって感じで。
そうですか。
まあ、いろいろあるので、受けてみてもいいかなっていう感じでしたね。
これまた、当時の石川さんは軽やかな
軽やかっていうかもうの長いものには巻かれるでしたからだからね、そのあんまりその地下っていうと積極的ではなくてもう受け身
あ、そうなんですか。
その当時はですね、うん、まあまあそれもありかなって、まあまあそういうんだったらまあいいかなぐらいで、
ですか。だから
その、なんでな、その、自分がすごい高い志を持って、
ええ、
その通訳になるために外大に入るんだ、そのために私は勉強するんだってやってきた結果が、こうだったからっていう、なんか、その、あったんだと思うんです、と、その時。そこでつまずいちゃった自分は、そんなに頑張っても、しょうがないじゃん、みたいなことを、こう、学んじゃったんですね、そこで。
ああ、はいはいはいはい。いい意味で。
いい意味で。
いい意味で。
あんまりこう気合い入れて頑張っても、がっかりするだけだったら辛いよね、みたいな。
でも、あれですよね。そういうふうに、こう、言ってられながら、いい企業じゃないですか。
いや、まあ、いい会社でしたね、
いい会社じゃないですか。名前は出してもいいんでしょうかね。
いや、いいと思います。
PHP ですよね。
はい、PHP 研究所さん。
ですよね。京都の。
京都が本社で、そう、
ね。
新幹線八丈口から見えるって ね。
ですよね。で、僕と同じ京都。
そう。
ねえ、すごい親近感が湧いた瞬間でしたね、あれを聞いたときは。
いやー、ですからね、京都で社会人を10年間やりましたからね。
10年間
ちょうどね、丸10年。お世話になりました。
そうですか。じゃあ、つい、最近まで。
まあ、つい最近です。だから2002年の4月末で退職をしましたので。
はい、あ、4月末で。
はい。
あ、そうですか。
4月30日だったと思います。
ああ。
どっかすれ違ってるかも、香川さんと。
そうですよね。ちなみに僕今住んでるのって、思いっきり近所ですよ。まあまあ、近所と言ってもそんなに近所じゃないですけど、PHP と。
ああ、そうですか。
京都駅から歩いて15分の距離にありますからね。
それは便利なところ。
座っているこの場所が。
この場所が。
ちなみに、聞いてはる方は、これ目の前で喋ってるんじゃないかって思ったはるかもしれないですけど、これね、北海道と京都をオンラインで結んで。ねえ、21世紀ですね、こんなことができるなんて。
ねえ、素晴らしいことです。
ントです。あの手塚治虫さんこんな時代になってますっていう言いたくなるようなあの状況なんですけども、あれですよね。で、PHP で、
はい。
あの、どんなお仕事をされてたんですか？
それが、ここもなんか長いものには巻かれろって感じなんですけど。
はい。どうぞ、長いものに巻かれた石川さんを。
なんかその社長、今の社長がですね、面接官でいらっしゃってて、
はい、
あの、何したいのあなたみたいな。当時はなんかね、すごいこう厳しめの面接をする時代があった。今もそうなんですかね。
あ、
結構。何したいのあなたみたいな感じなんです。はい、で、いや、私は、自分も学べるような仕事、みたいなことを言うわけですよね。はい、ごちゃごちゃと。そうすると、
はい、
あ、うちね、営業しか取らないから。でどうすんの、はい、営業でもいいのみたいなことを言われて、
はいはい、
そうやって言われたら嫌ですって言えないじゃないですか、面接試験。
は
い、で、はい、何でもいろいろ自分の幅を広げるためみたいなことも言ってるんですけど、
はい、
でいつまで働くの、多分ね、今ね、こんな質問しちゃいけないと思いますよ。
でしょうね。
いつまで働くのみたいなこと、いや、定年まで、とりあえず言うじゃないですか。
はい、
ね、女がね、長いこと働いたっていいことないんで、これ今言っちゃいけないと思いますけどね、当時はね。
っていうか、今、これ聞きながら、現社長が、そういう人だったんだって思われてるじゃん。
いや、この人はね、すごい私尊敬してます。フォローしてますけど。すごいいい方でね、人間的にも、講演家としても私はこういう人になりたいなと思ってる。
あ、そうなんですか。
うん、ただ、その時だからわざとそういう圧迫面接といってですね、わざとそういう対応をして、この人がどう反応するかを見たいっていう面接だったと思うんですよ。
そうですか。
で、私はね、はい、絶対もう落とされたと思って帰ってきたんですけどね。
そうですか。ほうほうほう。
でも、また、その後、呼び出されて、あなたにぴったりな仕事を見つけましたって言われたんですよ。
ジェネ、勝手に見つけなよって感じですね。
そう。これ、でもすごい、いや、私ね、すごい会社だなと思いましたよ。で、この時はもう、社長はいなくて、人事部長だけだったんですけど。
ああ、面接の場ですか。
で、はい、この前はすいませんでしたと。当時専務だったんですけど、はい、ちょっと、あれ、うちの専務なんですよ。で、ああいう言い方を しましたけど、ちょっとまあ、ああいうやり方なんで、もう、すいません、みたいな、こう、謝られたんですね、はい、人事部長が。
ほうほうほう。
一回の学生に対して。で、いや、いろいろ検討したんですが、あなたにぴったりな仕事を見つけました。
ほうほう。
って言われて、
ほ
うほう、はぁ、みたいな。
はあ、
いや、実は最近、うちでも、企業の研修、他の企業さんの社員教育の仕事を、手掛け始めているんですが、
はいはい、
まあそこで、まあ今どうしても我々人材不足なので、
はい、
外部の先生にお願いして講師をやってもらってるんですが、
はいはい、
まあゆくゆくは我々の社員からも講師として立てるような人を育てていきたいっていうのがうちの課題なんですと。ついては、まあ、こう人前に立ってビジネスマナーを指導するとか、そういうようなことには興味ありますか？って言われてですね。ないですとは言えないです、みたいな話で。その時はね、はあ、そういう仕事があるんだ、ぐらいなんですけど、まあ、営業よりはいいかもっていう感じで。
いや、すごい巡り合わせやなって
思って。すごい巡り合わせだと思います。で、ないとは言えないので、興味ないとは言えないし、うんうんうんうん、いや、実は私は秘書検定を取ってましてっていう話をしたりなんかして。
え、石川さんで就職する前に取らはった？
大学生の時に取りました。
はい、取られたと。
え、履歴書に、資格の欄に何も書くことがなかったので、
ほう、
一番手っ取り早く取れそうだなって。っていう資格が。
すごい。
秘書検定の。いや、2級だったら大丈夫です。はい、香川さん取れます。勉強しなくて。
そうなんですか。
多分。
僕も秘書やってみようかな。
そう。普通にこう、社会人として社会生活を送っている人なら多分大丈夫。
そうなんですか。なんかそう言われると今プレッシャー感じましたね。どうしよう。なんか受けて落ちて、石川さん落ちましたって言って。
大丈夫。で、そういうのを取って、たので、そのビジネスマナーなどに関しては、
ええ、
興味を持って勉強しましたみたいなことを言ったんですよね。
ほうほうほうほう。
で、まあ、それがどうだったのかよくわかんないんですけど、はい、結局それで内定をいただき、
お
で、配属されたのが、はい、研修局という名前の部署でした。はい。ですから、企業さんに出向いていって、まあ、社員の、そこの社員の方の研修を担当するっていうんですかね。とか、逆にいろんな経営者の方を招いて、講演会を企画して運営するとか、そんなような仕事を最初に配属されたのがそこで、で、結局、職場移動なく10年間そこにお世話になりました。
必要とされてたんですね。
もっとまあ、これから講師として立ち出して、いや、これからだねっていう時で、本当に、ちょっと、一身上の都合により、退職をさせていただいたので、申し訳なかったなというのはありますけど。
それが結局コーチとして。
そうなんですね。その、まず第一歩というか、基礎を築いたことになりますよね。
その時はコーチとして自分が立ってるという意識でありました。
あ、その時は、コーチという言葉はまだなかったので、講師ですよね。研修講師っていう。だからどちらかというと、まあ、教える、指導するっていうスタイルでしたけど、ただこの PHP の研修が私はすごくユニークだったなって思うんですけど、
ほうほう、
無理強いしないっていうか、一方的なティーチングの研修じゃないんですよ。例えば、なんかいろんな、ケーススタディだとか、ビデオ教材とかを見せて、
はい、
はい、皆さん今どう感じました？これを見て。みたいなことを質問して、グループでみんなが話し合って、そこからいろんな気づきをお互い得ていくっていうようなスタイルなんですよね。
コーチャブルです、
ね。なんかすごいコーチャブルですよね。
コーチャブルですよ、それ。
そうそうそう。ただ一方通行じゃなくて、その受講者の方と講師は双方向のコミュニケーションを取りながら研修を進めていくっていうことをすごく教えていただいたんですよ、その10年間の中で。
そうですか。じゃあもう、あれですね、ものに、もう今の、石川さん。
そうですね。何だかこの会社に入ったことはもう運命だなって感じですよね。
ねえ。
しかもその会社ね、そうそう、出版をやっているところもあれば、編集をやっているところもあれば、営業をやっているセクションもあったのに、なぜか私は研修局。それもなんかね、運命を感じます。
ああ、そうか。
はい。
今は僕は頭の中で石川さんがどんどん繋がっていってて、はあ、そうなんや。
そうそうそう。
感心してるんですよ。
それで入社ね、7、8年目頃だったと思うんですよ。
はい
はい、コーチングっていう言葉がようやく日本に入ってきたというか認知されるような時代になって、で、そのうちの会社でもコーチングっていうのがあるんだってっていう話になって、で、コーチングってやっぱり上司がね、部下を指導するときに使えそうだから、我々も勉強をして、そういう管理職研修のメニューの一つに加えようっていう流れが出てきたんです。だからで仕事として私はコーチングの研修を受けさせていただいたり、そうそうそう、でいろんなコーチの方と接する機会をいただけたので、本当ありがたいですよね。感謝ですね。
本当に企業ってそういう時、
いやー本当ありがたいです。もうこの会社なくして今の私はないと思います。
はい、皆さんここまで聞いてくださってありがとうございます。今回私前半かなり喋っちゃいましたね。非常に珍しかったんですけど、この時ね多分初めてこんなに喋ったと思うんですが、お役に立てたかどうかちょっと僕自身のことなんで、ね、何とも言えないところなんですけど、本当に聞いてくださったことに、心から感謝しています。今回ね石川直子さん いよいよ、現代に近づいてまいりました。本当にこここそ本当にね、今の石川直子さんにつながっていく一番のポイントになっている部分だと思うんですが、本当に、楽しいお話の内容でね、お話うまい方だなと、本当に人生楽しんでいる方だなというふうに感じました。さて、次週もまだまだ続くんです。さあ皆さん、ぜひ次週もというか次回もお楽しみいただきたいと思います。それではプラスドット系代表、香川和之がお送りしましたカフェ2066。それではまた次回も続きます。それではまたお会いしましょう。ではまた。